お待たせしました。マジカル2903回目のお客様。まあなんかついこの間ね、マジカルに来ていただいたかと思ったんですけど、もう1年前になるみたいです。あのアートディレクター、デザイナーでいらっしゃいます内間康彦さんです、はい、どうもお久しぶりでございま す, す、ね、1年前なんですね。
そうですね、
私ついこの 間, あ, っという間です、ね、あのマジカルに来て面白い話を ね聞かせていただいたかなと思ってたんですが、あの1年前もですね、実は今日もあの、今回の告知もそうなんですけれども、あの内間さんたちの主催なさっている楽しいデザイン、これは、はい、これはお祭りじゃない、何でしたっけ、ギャラリー、なんだっけ、この展示会、
はい、
展示会でいいんですか、
デザインの、はい、
デザインの展示会ということですか、
は
い、何回目です、
10回目ほどになりますね、
年に1回、
はい、
そうです、じゃあ10年、
はい、
10回目、おめで
とうございます。
すごい、10年。
一応もともとはあのですね、
前身何かありました？40
年ほど前から、あの、はい、まあ、あの沖縄地区ができたのが、まあ、40年近く前なんですけど、
沖縄地区というか、はい、これ全国のものですか？
そうですね、ジャグダというのは日本グラフィックデザイナー協会、まあの略でジャグダっていうんですけど、
あ、まあ、
北海道からそうです、ね、沖縄まで各地区地区でこう活動があって、それをまとめてジャグダということで、
ほう、
あの、まあ、その全国規模でもいろいろな展示会とか
もやってるし、
はい、ゼロク作ったりいろいろやってるんですけど、ね、うん、
沖縄でもこの単独ででもやってらっしゃる、
はい、
ジャグダ、
はい、
まあ、内間さんそのメンバーでいらっしゃるんですけれども、沖縄ではあれですよね、あの責任者というか、なんか
ちょっと、はい、責任取らされる、
あの内間代表みたいな、
はい、責任取らされる地区代表幹事というのをちょっと、させていただいてます、ね、
あ、そうですか、はい、それがですね、まあ、告知としてでは、今月21日から25日の間なんですけれども、はい、場所が沖縄県立博物館美術館でということなんですけれども、もう10回目ということでですね、なんかユニークなね、毎回毎回作品がね、うん、あの紹介されていて、楽しい、本当に楽しいデザインというふうにタイトルになりますけど、はい、まあ、そういうエグゼビションというか、
そうですね、
まあ、展示会展覧会というかね、10回目ってすごいですね。このジャグダっていうこの団体自体 もう長い、日本では長い、
あ、そうですね、あの
組織なんですか、
2年3年ぐらいで、創設40周年迎えますので、まあ、その時またいろいろ全国あの地区も含めて、
うん、また大きなね、
大きな
あのイベントがある
ということで、イベントやろうかなと思ってるんですけどね、
40年ってすごいですね。
そうですね、
あっという間ですね、はい、まあまあ、まあ、内間康彦さんっていうと、もちろんうちなんちゅでね、前回も面白い話いっぱい聞かせていただいたんですけれども、で、内間さんは基本は株式会社サンエージェンシークリエイティブディレクター、もうなんかいろんなことなさってるんですが、はい、あの廃品のですね、廃品を使った、なんていうんですか、廃品利用じゃないけど、
そうですね、
ライフアースアグレージでしたっけ、
はい、
の主催でもいらっしゃるんですけれども、これがもうすごい、前回お話伺って面白かったんですけど、はい、まあ、いろんなの拾ってきて、
そうですね、
はい、すごいのができちゃったりして ね、
そうですね、オブジェ作ったり、
これが最高だっていう、
はい、いろんなもの作ってますね。
まあ、ということで今日のゲスト内間康彦さんはただもんではないということからスタートさせていただきますけれども、沖縄はどちらの出身でしたっけ？
首里の方です。
首里でした。あ、はい、そうか、本当ここうちの、はい、
この辺で
FM の、ね、
遊んでました、はい、竜胆池とかですね、
首里城の庭
跡地というか、できる前はそこで遊んだり、
遊んだという、
高校時代は玉うどんの中で、はい、弁当食べてましたね。
高校時代玉うどんで弁当食べた、
喧嘩したり弁当食べたりして、
というか、もう生粋の、はい、あのスインチュというかスイッコっていうかね、まあ、ね、内間さんご自身のね、そうですね、アーティストとしてのとてもユニークなあの感性を持ってらっしゃる方なんですけど、さっきね、久しぶりにうちにラジオ来ていただいてですね、なかなか面白い箱を持ってきてくれてたんで、はい、また内間さんなんか持ってきて作ってきたぞと思って、そしてね、ロシア ロシアって書いてあって言って、はい、って言ってあれこれは赤の広場のあれじゃないとか思ってて、はい、
ロシアのお土産です。
でそしたらロシアのお土産開けてみたらチョコレートだったんですけど、
はい、
あのなんかもう絶対内間さんのことだから何ないかまたびっくり箱かなんかかなと思って伺ったら
ちゃんとしたお土産です。
ちゃんとしたお土産ということでお土産ということはここに行ってこられた。
あそうですね、はい、
ロシアに
去年末、はい、
去年の何月後、あ12月
11月頃
行ってこられた、はい、何しに行かれたんです。
まあいろいろ視察もあったんですけど、
はい、
ちょうどあのオリオンビールさんの、ロシア向け極東向けの、ビールのパッケージをちょっと担当させていただいてたんで、
オリオンビールが進出したんですか。ま
あ、そうです
ね、ロシアに、
はい、
私ごめんなさい知らなかった。
割と好評らしいですけど
知らなかった、すごいじゃないですかオリオンビール。
そうですね、それでその担当のまあ、アレキサンダーさんという人がいてですね、
本当にロシア人の名前ですね、
はい、それまで電話とかメールでやり取りしててですね、
はい、
いろいろそロシアはデザインはこうだとか、
うん、
色はこうじゃないと出ないとかですね、いろいろやってて、うん、
はい、
でまあその去年行った時に初めてお会いしたんですけど、それまではちょっと本当のロシア人というかもうすごいごっつくてひげも生やしてっていう人かなと思ってたら、う
ん、金髪
のお会いしたらですね、すごいスマートな、
はい、
青年でですね
全然イメージと違ってました。
まあその方と一緒にこういろいろ開発していったんです。まあそのウラジオストックですかね。
あこれだ、
はい、
これですね、
ですね、はい、
へえ沖縄オリオン
すご
い。
へえ、だからまあこれはドラフトのそうですねロシア版で茶色なんですよね。で普通日本だとかまあ、白とかね、
うん、
シルバー、
ね、
ゴールドベースなんですけど、ね、茶色だと 黒生とかですね黒ビールなんで違うだろうということで言ってたんですけど、
はい、でもこれになった、
はい、ロシアではこれが売れるということでそのアレキサンダーさんの、
じゃあ内間さんはこのデザインに関わったわけですか。
そうですね、
はあはい、おめでとうございます。いろいろじゃあ大好評ということで、ロシアに行っちゃったんだ、すごい。
そうですね。
で内間さんご自身ソビエトユニオンって昔はねソ連に、まあ、ロシアに行かれたの初めてだったんですか今回。
前にですね、まあ、30年ほど前にちょっと、はいはい、モスクワの方に。
30年前、
はい、
ちょっと待ってください。私30年って私
もまだ冷戦時代ですね、はい、
いましたよあの頃は。ずっとね30年もっと前か大学ですね。私は元共産圏 のブルガリアのソフィアって音楽大学に行ってたんですけど、元共産圏はみんなもう昔のソビエトユニオンというかね、みんなもう姉妹校ですので学校も、うん、私たちもあの頃はサンクトペテルブルクですね、あの今レーニングラードというか、はい、で姉妹校だったんでよく行ってました。
入れたんですね。
そう、私学生だからそこの学生なので、はい、ナショナリティは日本人ではあるけれども、学校はそこの学校に行ってたので、はい、でその頃って私はイタリアとそれから共産圏だったブルガリアと、ロシアでなんか不思議な世界観の中行ったり来たりしてたんですけど、はい、あの時代に、内間さんは何をしにモスクワに行ってたんですか。お勉強、
まあ、あの頃そうですね、工業デザインというかプロダクト、車のデザインとかやってたんで、
うん、
その流れでちょっと、モスクワあとヨーロッパ
は、はい、長いこといたんですかモスクワは。
モスクワはもうやばいなと思って早めに。
まあね、これは
行
ったもの
に
しかわからない、
はい、
その病になっちゃうのは
そうですね、
ようわかりますが、
モスクワはもう、はい、社会勉強みたいな感じで、その後イタリアに行ってて、
なんか私たち行ったりなんていうのか前後して
どっかで会ったかもしれない
ですね。どっかで会ってますね、はい、私も行ってもう本当にもう30年40年20代の頃ですからね、本当に40年ぐらい前になりますかしら、30何年前。いやドクトル・ジュバコっていう映画があってね、
はい、
あの世界でしたよ。もう目だけ開いた後はもう毛皮で
僕も
暗くて、
何回かバーとかに行ったら
あ、モスクワの場
合はすごいいろんなですね人種が、まあ、当然ロシア人、あ、
大きいとこですからね、
何人か分からない、すごいいっぱいいて、
うん、
もうにらみつけられ、なんでお前が来てんだみたいににらみつけられてですね、
うん、まあまあ、その頃にも行かれたことがあったロシアを、はい、まあ、今回オリオンビルの仕事で ね、あの、もうびっくりですけれども、オリオンビルが沖縄のこの南のね、はい、島 そのビール会社がロシアに進出なんてのはもう本当にもう長生きしてよかったのか何だか分かんないけど、目からはもうびっくりする、びっくりマークが100個ぐらい出そうながら驚きだと思うんですけれども、うん、驚きましたけど、じゃあ2回目のね、あの内間さん的には、ロシア入りだったと思うんですけど、最初に入られたのはどこなんですか、日本から。
ですね、ハバロフスクですか。
ハバロフスクですか、
はい、
あの モスクワにスッと入ったんじゃなくて。
じゃなくて、はい。
じゃあ日本からどんな風にして行ったんです。
成田まで行って、成田から、はい、シベリア航空ですか、
はい、あのアイロフロートですか。
いや、黄緑のですね、なんかシベリア航空というですね、はい、飛行機に初めて乗ったんですけど、黄緑で
乗って
大丈夫かなと思いながらも。
でどこまで行ったんです。
まあ、ハバロフスクの空港で降りて、ね、
成田からハバロフスク行きの飛行機があるということですね。
はい。
で、まあ、2回目とは言ってもね、もう何十年も経ってあったのは、ロシア入りなんですけれども、出発するとき、なんか変わったことなかったですか、大丈夫でした。
出発するときはですね、まあ、行きが朝早かったんですけど、
はい、
朝の6時ごろ集合で、まあ、5時、4時半ごろですかね、
那覇空港に、
はい、
はい、
まあ、6時ごろ集合で、起きたのが4時半ごろで、
ね、
起きると、そうですね、起きると左膝が痛くなっててですね、激痛で全く曲がらなくなってですね、
お、来たぞ、
歩けなくなったんですよ。
え、本当なんだし、朝起きた、ちょっとなんか痛かった、
初めて、もう全く、はい、膝が痛くなったのは初めて。ずっと
朝起きたら
スポーツとかやってたんですけど、どんなことがあっても痛くなったことないんですよ、膝は。
その出発の日に、
それが出発の日の起きたら
激痛、
もう痛くて、もう曲がらないんで、歩けもしないんで、起き上がれなくて、あ、これやばいなと、
ちょっと無理かなと、
これ行くとちょっと皆さん迷惑かけるなということで、
それぐらい痛かった、
もう断念しようと。
だけど行っちゃったんですよね、
はい、これで行かないともう二度と行けないんじゃないかと、
まあ、そっちの気持ちが勝
ってですね、あとはもう一つ夢だったシベリア鉄道に乗りたいと、乗れるのがあったんで、それもあってですね、
で飛行機
なんとかもう行こうと思って、こう、びっこ引きながら。
で、そこで、まあ、朝早く、病院にも行けませんよね。
そうですね。まあ、日本の病院だったら、どうにか空いてたら行きたかったんですけども。
もう朝5時。
まあ、時間もなくて、救急でも行かないし。
それでも時間ないし。
これはとりあえずも行こうって言ってですね。
で、
傘、もう杖とかないんで、傘で、こう、やりながら、
痛いって言いながら。
ボストンバッグ持ちながら、行きましたね。
で、飛行機の中大丈夫でした？
飛行機のが、まあ、じっとしてるとなんとか大丈夫なんで、
どこでも降りて、
こう少しでも曲がるともう激痛です。だからもう絶対曲げない、階段もやばい状態。
生まれて初めて来た痛み、
はい、そうですね。
それがなんと、
はい、
シベリア鉄道に乗るたび笑っちゃいけないけど、
なんだ
った んですね。いやー、なんかね出発から前途多難っていうか、なんかちょっと考えちゃいますよね、はい、大丈夫かなってね。で、まあ、とりあえず、ハバロスクに着いたわけですよね、
はい、
でそこから憧れのシベリア鉄道、
はい、そうですね。
うわ、シベリア鉄道はどれぐらいの旅だったんですか、何日間の。
まあ、シベリア鉄道乗る前にですね、着いて税関のところで、
はい、
僕その30年前もモスクワで、
はい、
あの時は一眼レフ持ってて、写真も勉強したんで写真撮ってたんですよ、ね、うん、撮るなって言われてたけど、
はい、撮っちゃった。
で撮ってたら、
うん、
あの時はもう軍人ですね。
そうですね、また共産権ですからね、
はい、来て当然フィルム全部撮られて、であの時シュマイザー持ってたんですよ。
お
ー、ガチャガチャって言って、なんていうんですか、機関銃のちっちゃいやつです。
怖い、
死ぬかなあ、これ殺されても多分文句言えないんだろうなと思って、こう全部
言
ったっていうのがあったんですけど、
びっくりしましたね。
それがあったんで絶対取らないと思ってたら、でもまあ今ね、ロシアになってみんな友好的だから大丈夫だろうと思って、
はい、
空港の飛行機とかいろいろ取ってたら、 また税関というかあの警備員に呼ばれて、
うん、取るなと、
へいって言われて、
はい、出しなさい罰金とか、はい、
もうフィルムないんで、まあ、携帯の電話なんで、うん、一応そのデータ見せて、はいはい、その空港にまつわるものとか、うん、警備に
全部カットして
支障があるものは全部消してなんとか許されたっていうのがあったんですけど、まあ、それはいいとして、
てか、
まあ、足痛かったんだけどなんかやっちゃったみたいな。
2回目もそうなんだ、全然学びませんねみたいな。
今回は姉妹さん持ってなかったんで大丈夫かなと思ってたんですけど、
で、まあ、膝も痛かってちょっとこうまあね、初日からちょっとなんか暗雲が立ち込めてた、ね、あのロシアへの旅だったと思うんですけど、うん、まあ、そういうこともあって、お仕事的には全部うまく、
そうですね、
商談というかうまくいきました。
はい、
予定通り、
ちょうどですね、一緒にこのいろいろ、アドバイスもらってたそのロシアのアレキサさん、うん、アレキダサンダーさん、はい、あとオリオンビールの担当者の方とも、うん、そのウラジオストックなのかなのホテルで、
うん、
ちょうど落ち合えて、打ち合わせもできて、うん、そのちょうど発売の時だったんで、うん、その発売の
もう見て、
はい、向こうの大きなマーケットっていうんですかね、うん、そこで、まあ、ウリオンビルの社長さんも一緒だったんですけど、
みんな一緒に
一緒にいろいろお話聞いて、うん、その並んでる状況も見てですね、
う
ん、
非常に、じゃあすごい大きなお仕事でしたね、行かなきゃいけない、はい、本当に大切な、
ね、
旅だったんですね。
そう
ですね、そんなどんな時に膝痛くなって、とりあえず向こうで病院とか行かれたの？
いや、ちょっとちょっと怖ロシア語もできないしですねなんかすぐ
何かったら、ね、
切るぞとか言われても怖い、
怖い怖い怖い、
よくわかんないんで、
ね、伸びてもしょうがないし、
絶対いけないぞと思って
もうそれだけは
我慢しましたね。
痛みに耐えて、
はい、
で何日間の旅だったんですか？
1週間ぐらいです。
1週間ね、ずっとこれはハバロフスク、なんだっけ、
ハバロフスクから、
ハバロフスクでの、はい、ミーティングもありので、はい、オープンもそこから、
そうですね、
発売も、
そうですね、
うーん、
から、まあ、ウラジオストクに行ったんですけどね、
はい、でまあ、お仕事もあるし、とても大きな、ね、タイミングだったんで、お忙しかったかと思うんですけど、2度目 その、まあ、ロシアの旅っていうか、なんか面白い話はないですか？
面白い話はですね、まあ、はい、でも足痛かったんで、あまり活動できなかったんですけど、スタッフの方から、はい、夜は絶対出歩かないようにということで、
ハバロフスク、
はい、危険、ハバロフスク、ウラジオストク、危険なので、
うん、夜出るのと、
絶対に出ないでくださいと言われました。で
膝も痛いし、
まあ、自分の場合膝も痛いから出るわけないじゃないですかっていう感じでやってたんですけど、うん、もし出たら何かあったら自己責任ですよと、
責任取りませんよと、
はい、言われてですね、
出なかったでしょ今回は。
出ましたね、はい、いろいろあって、
どうしたんです、
先輩方も、やっぱり
怖いこと、怖い目に遭いました？
銀行の役員の方とかですね、はい、あと、クレジット会社の役員の方とかいてですね、
日本から行った方たち、
はい、たまたまちょっと外歩いてたらお会いというかお会いしてですね、
はい、その方たちとたまたま、
そうですね、旅行というか来てるんだったら、はい、夜出歩かないと本当のその街の良さとか悪さ分かんないんだよって、ホテルにばかりと何の意味もないだ、お前ら出て正解だって言われて、あ、そうだよ、そうですよねって言って、最初、まあ、例えばライブハウス行ったんですけど、一緒に行って、はい、それで仲良くなっていろいろやったんですけど、ね、
はい、
それでもずっと2軒3軒4軒といろんな店を
回って、
はい、回りました、
はい、
毎晩
1週間毎晩、
そうですね、
じゃあ
足も痛かったですけど、
ま、毎晩じゃ怖い思いもして、
ああそうですね、いろんな怖い思いがありました。いろんな店ありましたね、
なんか
びっくりする
ダセーみたいなことにならなかったんですか？
ダセーはなかったですね、
は
い、かなんとか
みたいなことはなく、
近いのはありましたけどね、
うん、まあそんなに高くの金額
で、うん、そこまで、はい、はい、
もう内間さんなんかもう基本はアドベンチャーなんですね。
そう、
冒険者、
無謀なアドベンチャー、
膝も痛かったはずなのに、
なんかやってたらやっぱりトラブルに巻き込まれるんですね、必ず、
うん、分かってるけども、
トラブルメーカーですか何て言うんだ、
自分で分かってるけども動かずにいられないみたいな
そうですね、
まあでも無事にね、今ここにマジカルに来てらっしゃるってことはね、
はい、夜も、
ああ 食事はどうでした？大丈夫でした？
食事は大丈夫でした。ただですね、まあ料理が例えば肉焼いただけとかですね、
うん、多かったです。日本なんかだといろんなの副菜とかついて、
副菜とか野菜とかサラダとかつくんですけど、
うん、もう肉って
肉皿の上に肉が 5,6 枚はいとかですね、はい、
であと別にジャガイモが、私たちの時代はですね、肉大変美味しかったんですけど、あのジャガイモとそれもマッシュドポテトのあの感じと、あの有名なあの何て言ったっけ、キャベツみたいな赤いお野菜、で沖縄にもありますけど、これが定番だったんですね。あと酢漬け、すべてのお野菜は全部酢漬けにして、
あ、はい、
冬は食べるものがないということでね、はい、9月ぐらいからみんなこうお家でも、うん、漬物にっていうかね、酢漬けにしていて、うん、ピクルスとかね、
はい、
どんなものでも全部酢漬けにしてましたね、
うんうん、まあ、あれですね。あとちょっとあったのが事件というか、
はい、
聞きたい、まあ、最終日の夜ですね、いつも、はい、飲み歩いてた、その
膝も痛いの、お酒も飲んだんですか？
お酒飲んだら、ちょっと麻痺するかなんか分かんないけど痛くなくなるんですよね。飲むと
やばいんじゃないですか、ね、こうで飲んじゃった。
で飲んでたんですけど、こう何人かの方が来られなかったんですよ、
はい、
どうしたんどうしたんだろうと思ったら、その前の日の夕食に熊のマリネみたいのが出たんですよ。なんか熊の足の、
熊ってベア？動物の熊ちゃん？ね、
ええ、
熊の
足のなんとかって言ってて、マリネみたいな感じでサラダの中に入ってたんですよ。
珍味ですね。
みたいな感じで、
うん、
僕もちょっとつまんだんですけど、まああんまり無理よしとこうと思ってちょっとつまんで、その方々いろいろ食べられてて、その晩お腹壊してもう全く出歩けなかったっていう話がありました。
まあこれはね、ロシアだけじゃなく本当に外国に行くと、まずお水が飲めないですからね、ほとんど
飲めないですね。
日本っていうのはもうなんて素晴らしい、はい、沖縄もなんて素敵なと、もう本当大切にしないとと思いますよ、はい、水も買わなきゃいけないわけですか、向こうではね。
顔を洗うのもミネラルで洗ってましたよ。
どうなるか分かんないしなって、はい、今はそうじゃないと思うんですけど、35年6年前はロシアモスクワ経由で例えばヨーロッパとか行くときにはですね、大体一泊しなきゃいけなかったんですよ、モスクワで、
うん、
そしたらね、お湯がもう真っ赤っかで、お湯が出ないっていうと、そういう時代もありました。で食べ物もさ、こう暗いなんかレストランで、なんかさっき言ったみたいな、
怖いですね、
お肉もなんかいつのなのか、大丈夫なのかなってちょっと信じられないみたいなの で、
ね、
それで私たちは旅慣れてるので、うん、まあ、自分が行ってる学校に、要するに自分が住んでる時に帰るだけですので、うん、もう成田でね、いろんなの買って帰ったの、もう手巻き寿司とかね、もう本当に絶対欲しくなるからと思って、はいはい、いっぱい買って、でそれを持ってそのモスクワのちょっとね郊外のところ、本当に大丈夫のかみたいなところに連れてかれるのかなと思って、うん、でそこで食べた記憶があるんですけど、ただね、白樺は綺麗で、環境はとても、その頃私的にはとてもやっぱ良かったです、
はい、
素晴らしかった、
そうですね、
飛行機の上から見ても、もう延々とも、スビエトってすごかったですよね、はい、もうロシアね、
なんか、あれ、杉ですかね、杉か何か、
あるしも雪も、もう
ずっと延々続いて、建物がなんか団地みたいな、同じ建物がずっとありました、
もうね、この広さっていうか、長時間ですよ、何時間も映って、ここ、まだロシアなんだと思ってね、世界は広いなと思ったのが、
そうですね、
ロシアの最初の旅の頃だったんですけど、まあ、時代が時代でいろいろあるし、今もね、やっぱり、それはもうロシアだけじゃなくて世界中ね、危ないところもあるけど行っちゃったりしますからね、内間さんみたいに。
そうですね、自己責任 で
自己責任ですけど、
あ、じゃあ行きます。
あ、怖い。家族はいらっしゃらないですか、沖縄に。あ、
いますが、どうにか、まあ、お守りも持ってたんで、観音堂のこれさえあれば大丈夫だと思ってます。
大丈夫、これバーッとこうなんか切れたりしなかった
この時切れなかったたまに沖縄でもいろいろ切れたりするんで、
ありますよね、
守ってくれたんだと思うんですけど、この時切れなかったんで、あ、大丈夫だな、
だって出発すると朝起きたら膝は痛くなってるし、で向こうでもまあね、まあ、ちょっと怖い思いもしたっていうし、戻ってきてから足どうだったんですか、もう即病院
戻ってきて、はい、整形外科に行って調べてもらって、
うん、なんか言われました、
まあ、レントゲン取ったら骨とかには異常ないぞということだったんで、ちょっと安心して、まあちょっと筋肉がなんかすごい恐ろしくこう疲労
している、
まあ、疲労なんで 休ませろって言って痛み止めを打たれてですね。
あのじゃあ昨日今日 の, あの痛みじゃなくてきっと疲労じゃなくて罪もう本当溜まってきた、それがたまたま、はい、たまたまかどうか分かりませんけど、
たまたまその日の朝来たんでしょうね。
来た。でその後どうなんですか、大丈夫？
その後全然
痛くない、
大丈夫です、はい、
不思議
ですね。その時だけ、その1週間だけですね、ほとんど、
はあ、すごい不思議、
はい、で今、まあ、そうですね。だから多分先ほど言ったんですけど、あの神様が、うん、あのこいつあの何するか分かんないから、
あの元気で行かせると、
膝ちょっと痛めといて少しでも行動をちょっと実践させようということかなと思ってます。本当に
相当じゃ内村さんうまくなんですね。ほっといてたら、
まあまあ、あの好奇心
あ、まあ、言い方を変えれば
見たいなっていうこと
で、はい、まあ、ジョークですよ。まあまあ神様がねそのあんまりひどいことにならないのにっていうん で,
うで、ね、
これぐらいっていうふうに、はい、もう物は何でもプラスで考えた方がいいの で、ね、元気に戻ってらしたのでね、それで、うん、まあ、オリオンビールの方もね無事に発売ができたということで好評なんですってね。
そうですね、はい、まあ、その時で50店舗以上出すということで。
50店舗ですか、はい、すごい。ロシアのスーパーとかそういう感じですか。
あ、そうですね、はい、
すごい時代になりましたね。
そうですね。
で、内地の、ね、スーパーでゴーヤーが、沖縄のゴーヤーがあるので驚いたりした私がいましたけれども、はい、まさかロシアにオリオンビールがあるなんて、はい、うん、すごい時代になりました。さあ、次のコーナーに行く前にですね、ここで1曲、曲のプレゼントです。先ほどね、ロシアの話聞いてても、もうなんか内間さん面白いなと思ってね、アドベンチャー頑張ってたなと思ったんですが、なんか今週末またオランダに行かれるんですって。
そうですね。
どうしたんです今度は。
ですね、オランダ人のアーティストで、はいはい、まあ、建築家物理学者のテオ・ヤンセンというアーティストがいらっしゃるんですが、
すごい有名な方ですよ ね、
そうですね。
テレビでちらっと見たことは。
巨大な立体の動く作品を作り出してる方なんですけど、
はいはいはいはい、あ、今見てパソコンで見せてもらってますけど、はい、この方がどうしたんです。
その方にお会いしてですね、
はい、内村さんお会いするの、
はい、
何しに、
ちょっとオランダ語ができないんですけど
何をしに行かれるんです。
まあ、来年ですね、はい、沖縄の方にその作品とともにこういらしてくださいと、お話をちょっとしに行こうかと思ってます。
これはほぼ決まりです。
ほぼ決まってはいます。テオ自身も OK しているんですが、あとはもう細かいいろいろ詰めていけば実現できるかな。
来年
の
いつ頃、
10月です。
すごい、テオ・ヤンセンさんが沖縄にいらっしゃる、
はい、
もうそれだけでもすごいことになると思いますよ。
そうですね、初
ぐ
らい大きいですね、はい、
すごいすごい、
はい
楽しみです。交渉というかそのビジネスミーティングに内間さんいらっしゃるわけですね。
そうですね、実行委員の
すごい、
はい、3人で、はい、プラスカメラマンで、ね、4人で行きます。
もう頑張ってきてくださいよ、
はい、
もう来年楽しみにしてますから、
はい、
言っといてください。沖縄県民、ね、みんな待ってますからってテオさんに言っといてくださいね、
はいはい、
すごいね、ぜひぜひ、うん、なんかもう本当に沖縄にいる暇ないぐらいあちこち行かれてますね。
ああ、そうですね。
あ、なんか台湾も行かれたんですって。
あ、もうそうですね、
台湾は、
はい、台湾行っていろいろ見てきました。
見てきた、
すごく面白かったですね。
ちなみに何を見てこられたの。
いや、もういろいろですけど、まあ、地名がちょっとなかなか覚えられないんで、
うん、要するに自然なのか、
千と千尋か、
はあはあ、
舞台になった、舞台というか参考にしたという旧品でしたっけ、
はいはいはい、
旧品かな、あそことかですね
行かれた。
まあいろいろ街の夜の市場とか、
あ、うわ、またディープな、
ちょっとですね地名が難し
くて、うん、ディープなところ
がありました。すごい、
うん、面白かった、
活気がありました、人々の、まあまあ活気があるし、あと匂いがすごいですね。匂いが例の、ですね、臭豆腐か、
はい、
臭い匂い、はい、臭い豆腐とか言って、はいはい、っていう臭豆腐の匂いあれがだんだん慣れてきてもう快感に変わりましたね。
いや
もうほとんど町中があ の匂いみたいな感じで。
おかしい。でも大丈夫なんだよねそこ行って。
はい。
もうそこの、
ね、
それを超えたら
屋台が
美味しかった。最高。ほとんどの方おっしゃいますね。
公設市場みたいな感じで、公設市場の2階がもっとあのすごい賑やかになった感じで。うん、だから公設市場ももっともっと盛り上がってほしいなと思って。
ね、あの沖縄からだとすごい安くで行けるって聞いてますよ。
そうですね。安いし近いし。
近いしね。
全
然時差ありましたっけ？
時差がですね、
1時間ぐらいありましたっけ、
1時間
うんですよね。
なんで、
で私びっくりするのがあの台湾と沖縄ってすごく、ね、ご縁があってね、台湾の方もたくさん沖縄に、ね、はい、移住してらっしゃる方もいるんですけど、す、ね、地図で見たら驚きですよね。大きな大きな島ですよね。
そうですね。
もう沖縄なんか何倍ぐらいあるんだろう。
九州に近いぐらいですよね、
うん、大きな。だから北と南でも全然ね、あの気候も違えば、はい、景色も変わるっていうふうに聞いても、うん、私はちゃんとそこもうあのトランジットで何時間か空港にいただけなので、はい、みんな良かったって言いますね。美味しいって、食べ物が美味しいって、
面白い。
そのちょっと匂いもするけれども、その美味しいお豆腐も あとはね、あの美味しく食べられたっておっしゃってたし、はい、慣れちゃったってね、うん、内間さんもおっしゃったんですけど、うん、ここはオフで行かれた。
そうですね、
お休みでね、
いろいろ、はい、うん、見に。
今後どうですか、その台湾をご覧になって、沖縄とまたなんかコラボできるようなことみたいな可能性っていうか。
あ、すごい沖縄って言ったら親切にされた部分もあるんですけど、やっぱり似てる部分もたくさんあって、で違う部分もあるんで、なんか一緒にいろいろできるんじゃないかなっていう、
うん、ちょっと手応えがある感じでいらっしゃる
ね、
もう
ほとんど市場も公設市場と変わらないんで、
変わらないしね、お顔だってね、私たちみんな隣近所に似た顔してるし、
そうです
ね、はい、言葉もどうにかするときっとあのちゃんと通じるんだろうなっていうふうにね、だからもう近い、特に近いあの外国みんな仲良くしなければねって思いますけどね、はい。まあ、そんなこんなでいろんなところ行かれた去年今年と内間さんなんですけれども、あの最初のコーナーでもお知らせしました、この楽しいデザイン展って言ったらいいのかしら、これは今回沖縄の方たちだけじゃないんですよね、参加なさる方は。
ですね、今回のは沖縄地区でやりますんで、
すると沖縄出身の方たちだけになりますか。はい、
そうですね、沖縄を
中心に住んでらっしゃる方たち、
はい、そうですね、はい、
でそれでなんかあの、特別な、これはイベントも入ってましたね。
あ、そうですね、一応あの展示会がありまして、
はい、なんかゲストがいらっしゃる、
まあ、そうですね、あの、トークイベント2つあってですね、1つはあの24日の金曜日4時から、
9月の24日金曜日の午後4時から、
ね、はい
はい、これはどなたのトークなんですか。
これはですね、まあ、グラフィックデザインに関わる人たちということで、
はい、
まあ、デザイナーとあとカメラマン、コピーライター、イラストレーター、ウェブクリエイターみたいな形で、
そういう方たち、
はい、各界の方々を招いていろいろトークを展開しようと。うん、
これが24日の金曜日ですね。
そうですね。
もう一つは
で、もう一つがですね、あ、すみません、24日の土曜日です、すみません、
あ、24日ごめんなさい、土曜日だそうです、
はい、そうですね、はい、で25日の日曜日最終日の、3時から、
はい、
まあ、美術館のギャラリーの隣なんですけど、県民アトリエの方で、
はい、
岸本和夫講演会ということで、
岸本和夫さん、
はい、
これは沖縄の方ですか、この方は。
そうですね、沖縄のあのまあ、デザイン界の父と僕は呼んでるんですけど、
岸本和夫さん、
はい、まあ、このジャグダ あのマークを作ったりですね、あと例えばオリオンビールのロゴを作ったり、まあ、いろいろなですね、
最初のロゴですね、
はい、そうですね、
デザインも
されてて、まあ、長年沖縄のデザイン界をリードしてこられた方がご健在で、まあ、
おいくつです、今
ですね、はっきりはあれなんですが80
超えてらっしゃる、
はい、ぐらいですね、
はい、内間さんたちも尊敬なさる、
そうですね、
先生でいらっしゃるわけですね、
はい、その方と一緒に活動できるというだけですごく、
はい、この世界ではもうみんな、
そうですね、これ全国的の、まあ、あの中央でも岸本さんというと、うん、ああ岸本さん元気なんだねってことで、
沖縄にそういう方たちがいたんですね。
そうですね、
う
ん、はい、
そうか、それでこの岸本さんとトークもありますということで、はい、トークライブが2回あるんですね、
はい、
うん、 もう一回この岸本さんの最後の最終日の25日の午後3時から
3時から、県民アトリエの方で、
はい、でいやこれ入場料とかはどうなんですか。
入場無料になってますね。
ああそうなんですか、はい、たくさんの方 ね、
そうですね、
アトリエにいらして、
はい、
で沖縄にこんなに素晴らしい人材いろんなことをねまあやってこられた方がいるっていうことだけでもね、うん、でその方たち の、 そのお生の声を聞けるっていうのは、うん、すごいインスパイアされるね刺激を受けることだと思うので、デザイン関係の方もそうですけど普通にね一般の方たちにも
そうですね、
その、はい、岸本さんの生き様だったりとかが聞けるのはとてもいい企画ですね。忙しいですね内村さん。
いえいえ
オランダも行かないといけないし、
なんとか
いや
足が痛く ならなければいけない。
あんま考えない方がいいですよ。もう大丈夫ですよ。
大丈夫
だと、はい、うまくロシアもね超えてきた、はい、超えてきたのでもう大丈夫ですので、いっぱいいっぱい沖縄のものをねなんていうか紹介してきてくださいね、はい、
そうですね。
来年の10月ですか、デブさんは、
はい、一応今のところ10月3日から展示会展覧会をスタートというところで予定はしてますけど、まあ、1年後のことなんでちょっと若干の、
うんねまね
はい、前後あると思うんですけどね。
いやー楽しみですね。
ぜひぜひ、はい、
私たちまた来年この時期にお会いするのかしら、
はい、
1年に1回お会いする、ね、このジャグダのね年1回 の、 まあ、展示会っていうか催し物の時にね間近に来てくださる内間さんなので、まあ、1年に1回と言わずこれからはたくさんたくさんいろんな情報を持ってですね、はい、マジカルに遊びに来てほしいんですけれども、
はい、
沖縄の人たちも本当に ありとあらゆる世代っていうかで頑張ってらっしゃる方いっぱいですね今。
そうですね、すごいですね。
内間さんって、オーバー50ですか、それともオーバー40ぐらい。
50というと、あ、50です。
オーバー50になるんですか。
はい、はい、
あ、お若いですよね。前も言ったけど。
そうですか、
ね、うん、こうね、にゃん見えませんよ。
先ほど言おうと思って言わなかったんですけど、ロシアに旅立つ日が10月3日だったんですけど、
はい、10月3日、
10月3日が誕生日なんですよ。10月3日で50になったんですよね。
ほう、
その50になった朝に足が痛くなって立てなくなったんで、やっぱり50になると
なんか、いやいや、
まあ、体がないみたいなのが
警告でございますね。
本当なんだと
思う。私10月2日生まれ。
あ、そうなんですか。
はい、1日違い2、
3で、
はい、いや怖いな。
怖いですね。
いやでもね、
3日怖かったです。本当に
もうすぐ60になりますけど、
違
いますよ、言っときますけど、40代と50代も違うし、はい、50から60代ももっと違う。今のうちですよ、冒険なさるの。
そうですね、
本当に、
はい、
これ聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに
も、
はい、国子が大きな声で言いますけれども、
もう
今のような状態ではないですよ。今日が一番元気なんですよ、はい、明日はもっとひどくなりますのでね。それをこう肝に銘じてっていうか、
はい、
で、ね、私もやってるんですけどね、だから見たり聞いたり動けるうちに本当に
そうですね、
動かないと。
本当にそう思います。
どんどん気持ちは若くてもですね、うん、体は正直ですよ。なんでこんな話になってるのかよく分からないんですけれども、まあでも、まあ、内間さんがこう世界を歩いていくと、その後ろにね、沖縄とそこをつなぐお仕事の花が咲いてる感じがするので、
ありがとうございます。
もう応援します。ぜひまた頑張ってくださいね、
はい、
今年も来年も。であっという間にも9月だし、びっくりですよ ね、
すね、
私だけ早いと思ってんの、すごくないです。
はい、
あっという間ですよ。す、ね、だから来年の10月なんて、ね、あっという間ですよ。
そうですね。
で今日もね、冒頭で、なんか内村さん最近お会いした気がしたんだけどっていうところから始まったじゃないですか、
はい、
で明後日ぐらいですよ、あれこの間いらした
あれみたいな、
もう1年経ってんですかみたいなね。だからいっぱいいろんなお仕事なさってくださいね。
はい、
楽しんでくださいよ。
はい、
あっという間に時間が来ちゃいましたけれども、もう人生ね、まだまだ旅の途中でいらっしゃいますけれども、内間さん今後の旅の行方は。
旅の行方ですか。でも前にですね、いろいろ活動してるときにですね、時間大丈夫なんですか。
延長しますか。
いえいえいえ、前はですね、本当にこういう形で活動してたら、やっぱ体壊してちょっといつ死ぬか分かんないなと思いながら、こう心配しながらやったんですよ。あまりにもいろんなことを自分でも思ったのに、やりすぎてたんで、はい、でもあることがきっかけで あ、いつ死ぬか分かんないから、うん、今やるべきことを全てやろう、だやってることは一緒なんですよね、
はい、
やってる数は一緒で、なんだけど逆になったんですよね、
うん、
今生きてんだからやるべきことやりたいこと全部やろうってなったんで、それからなんか今多分一番健康なんです、体も心も、
あ、心身ともにね、
そうですね、だから結構だから気の持ちようというか考え方次第だなっていうのもあったんですけど、う
ん、今伺ってると結局ご自身の気づきですよね、もう今大丈夫だと思えば大丈夫だし、もう年だわと思ったら年だし、
うん、
もうできないわと思えばできないし、でも今日本当にできること全部やっちゃおうと思うと、
はい、
今とっても元気ですよって、一番元気かもしれないとおっしゃったけど、うん、本当に実年齢関係ないですよね、
そうですね、
そういうことになってくるっていうか、まあまあ、その結果としてこういう素敵なお仕事がたくさん、ね、手掛けてらしてるっていうのが、もうこれが証だと思うんですけど、私たちもなんとなくもうすぐいくついくつよなんてことばっかり喋っちゃうんだけれども、明日死ぬかもしれないので、
ね、
1分後のことも私たちは分からないので、はい、本当にこの時よっていうのはみんなに言えてますね、
うん、
あ、そうか、私もそうします。じゃ もうすぐ来年10月また間近に来ていただいて、
は
い、
ぜひ
またこの1年何が起きるかっていうかね、あ、ね、楽しみにしてます。もう世界的なね、楽しい方なので、ぜひお願いします。さあ今日のゲスト、内間さんのね、主催なさる、楽しいデザイン、9月21日から25日まで、場所が沖縄県立美術館博物館、の美術館のところで、
県民ギャラリー、はい、
県民ギャラリーになりますね、はい、開催されますので、本当に今日聞いていらっしゃるリスナーの皆さん、はい、たくさん足を運んでください。
はい、ぜひ、
はい、楽しみにしております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様、アートディレクター、デザイナーでいらっしゃいます内間康彦さんでした。また面白い話ありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。